LA ホールディングス IR セミナー in 福岡。この時間は2月4日に福岡で開催した LA ホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード2986東証グロース上場 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。
賃貸レジデンスや都市型商業ビルなどの収益不動産開発を主とする新築不動産販売、1戸1億円を超えるプレミアムリノベーションを展開する再生不動産販売、ヘルスケア施設など有料資産を保有する不動産賃貸の3つのビジネスを中核事業としています。再生可能エネルギー事業、投資事業、DX 事業などの新たな事業領域に挑戦し、収益機会のさらなる獲得を目指してまいります。それではご紹介しましょう。証券コード2986東証グロース上場、 LA ホールディングス代表取締役社長の脇田英一さんです。皆様大きな拍手をお願いいたします。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 LA ホールディングス社長の脇田英一と申します。よろしくお願いします。それでは本日の会社説明ということで、本日会社概要、事業内容、それから中期経営計画継承で、一番最後に株主還元ということで説明させていただきます。この証券コードですね、2986ということで福ハローと書いてありますが、実は本日の説明会でこの証券コードが一番大事でございます。で、これをとにもかくにも覚えて帰っていただいて、毎日私どもの株価を見ていただけたらと、こんな思いでございます。まずはじめに会社概要ということで、株式会社 LA ホールディングスということで、不動産会社のホールディングカンパニーになります。私ども設立は1990年ということで、業歴32年、グロース企業ですが、30年を超えた安定的に成長してきた会社であろうというふうに見ていただけたらと思います。この中で私どもの会社ヘラクレス上場が2006年でございます。で、私が社長に就任したのが10年前、2013年ということで、昨年ですね、市場再編に伴いまして、私どもは成長企業が選択するグロースという市場を選択して、まだまだこれから成長するぞという今現在でございます。はい、よくあるポジショニングマップですが、開発規模10億から30億、開発期間 2,3 年で、開発エリア超一等地ということではなくて未来の一等地という表現をしております。これ私どもやはり少人数でやっておりますので、特定のマーケット、特定のエリアを絞って競争優位性を見出していこうと、こういう事業でございます。はい、こちら再生不動産ということで、私どもの素業ですね、マンションを一部屋一部屋買い取ってリノベーションしていく事業のポイント、私どものコンセプトはですね、同業他社、再生不動産上場再生事業をやってる会社4社ございますが、私どもだけ非常に特色のある商品供給しております。広さ100平米以上、広いものについては200平米、都心、東京都内に限定してますね。で、この価格ですね、価格が一番私どもこれ重要です。1億円から5億円台と書いてあります。で、これは後ほど私どもの数字を見ても、計算数字見てもらって分かります通り、私どもがなぜこれだけ高収益な効率のいい事業をやってるかということのポイントになります。で、このような商品を供給することによって、先ほどのポジショニングマップ、3000万円から5000万円の物件の10個分を一部屋で完了させると。で、これがやはり労働生産性の向上と高い収益率の源泉でございます。
ご社長、写真拝見するとビフォーと、ナウというか現状と全く違うように見えるんですが、そういうところがあれですね、付加価値っていうところでしょうし、それから多分、賃料のところも共通すると思いますが、立地がむちゃくちゃいいですよね。そういう場所ではこういうニーズは高いってことですね。
はい、 結局都心の一等地が限られておりますんで、なかなか新築で供給するのが難しいと、まあ、そういったその立地に私どもは商機を見出しまして、まあ、これ築年数は非常に古いんですね、昭和50年代等々の築年数でございます。でこれらをフルリノベーションして、現在の間取りに変えて供給すると。でかつ新築価格の高いものでも 80% 程度、安いものについては 60% 程度で供給できると、まあ、これが私どものやはり競争力だと認識しております。私どものミリオンシリーズ、これ当然私どもずっと進行してやってきましたが、やはり内部成長、だいぶ会社も成長してまいりました。この10年で非常に高額化物件、まあ、1億円以上をメインとして行っておりましたが、やはり非常に私ども情報をいただくんですね。でそういった時にやはり内部でさらなる収益の上積みをしたいということで、実は1億円以下のところも少しやってみようということで、ただし同業他社3社のレンジには行かずに、まあ販売価格で言いますと7000万円以上、1億円未満、これを新しいブランドを作りまして新たに供給を始めております。それから再生不動産販売で、これ新たな内部成長の源泉の一つでございます。通常はマンションを買い取ってリノベーションして販売していきます。でせっかく情報をいただく中にですね、昔から持ってる方が賃貸で貸してるというこういう物件あるんですね。昭和40年代50年代、また広さも100平米超えるようなもので、実は投資商品としてはそれほど利回りは高くないんです。でただこの中に入ってる方が出た後というのは、私どものこのミリオンシリーズの実は商品なんです。でこれを私どもは長期の資金、私どもの資金調達力を生かしてストックとして保有しまして、賃貸収入をいただくと、で退去後にリノベーションすると、でこういう周辺の事業も始めております。でこれらが将来的な、やはり退去した後の私どもの商品の仕入れの厚みが出てくる一つのポイントになるかと思っております。はい、棚卸資産のポートフォリオということで、これまあ再生不動産、それから新築不動産も含めて、私ども不動産デベロッパーでございます。まあ、不動産賃貸事業を除きますと、やはり回転型のキャピタルゲイン型のビジネスであると。で、まあ、いつもですね、説明会の時に申し上げます。私どもまあこの何年間非常に成長してきましたが、やはり毎期毎期決算期末にですね、この棚卸資産が増えてないと、翌期翌期の売上を伸ばすことができないんですね。収益を伸ばすことができないと。昨年の第4クォーター、2021年12月期の決算閉まった段階で、棚卸資産175億とございます。で、2022年第3クォーターということで、9月末の段階ですね、ちょっと古いですけれども、267億ということで、これまあこのまず175億267億、この数字を見ていただいてですね、でこれがですね、実は不動産デベロッパー非常に重要でございます。この棚卸資産がですね、期末に横並びということは、翌期以降の成長が実は止まるということなんです。これいつも申し上げますが、やはり期中にですね、スーパーで売る商品と違いますから、土地を買って加工して建物建てて販売する、これやはり2年から3年かかります。ということは、この棚卸資産の中で長いものについては3年後の決算に反映すると、まあ、このように考えていただけたらと思います。
これそれぞれの物件、まあ、東京都内の物件ですけども、おしゃれなところに何か特化しているなというイメージを受けるんですが。
ありがとうございます。私どもやはり基本はですね、やっぱり都心に特化すると、それからですね、やはりその最終的に収益不動産開発した後に販売いたします。販売するにあたって、私どもの高収益のポイントは、やはり高い家賃で借りてもらえる商品を企画していくと。まあ、そうしますと必然的に、やはりテナントさんの感度の高いエリアになってまいります。まあ、そういった意味では、これらのポートフォリオすべて非常にテナントさんの感度のいいエリアだと、このように考えております。
どうでしょう、歴史的に御社の物件に入って成長していた企業さんってやっぱり多いって考えていいですか。
ありがとうございます。やはり、ブランドショップなんかですと、新たな新ブランドをこれから展開するというテナントさんであったりとか、それからやはりいろんな飲食店にしましても、全国的に有名な、店舗だったりとか、非常にそのコモディティ化した店舗ということではなくですね、やはりそれぞれ特徴のある店舗構成というのが私どものテナントで、ございます。
つまり単なる空間を提供しているだけじゃなくって、ストーリーのある物件を提供しているって考えてもいいですか。
ありがとうございます。 やはり周りよりですね、実はすべて隣それから周辺のビルよりも当社が作ってるビルはですね、賃料高いんですね。でやはりそれを納得していただくためには、いろんなやはり仕掛けが必要であると。まあ、当然意匠性もそうですし、今ご指摘いただきましたストーリーと、まあ、こういったことも気をつけながら常に開発しております。賃貸ポートフォリオと出ました。これはまあ私の経営方針でございます。開発、やっぱりキャピタルゲイン型のビジネスやっておりますが、やはり不動産会社ですね、ある一定のストック、これ総資産増えてですね、借り入れも増えるんですが、安定的な収益、まあ、こういったものがですね、やはり上場会社の場合ですね、株主の皆様に安定して配当を出すためには必要であろうというのが私の考えでございます。まあ、そういった方針のもとですね、毎期しっかりと固定資産も積み上げていこうという戦略でございます。2020年12月期から昨年の9月期まででちょっと微増しております。まだまだ今開発して固定資産も積み上げようとしておりますので、これから毎期毎期増やしていく予定ですが、まあ、順調に増やしております。で主な不動産賃貸物件ということで、私も特徴ございます。長期賃貸できる物件ですね。ヘルスケア施設、それからオフィスと書いてある、これは私どもの福岡支店が、所在する自社ビルでございます。でそれ以外についてはですね、すべて長期契約で安定した収益が上がるものを開発するというのが私どもの賃貸物件のポートフォリオでございます。はい、他の事業ということで、不動産でですね、収益不動産の開発事業ですね。で東京で行っておりました AG シリーズ店舗開発と、ドアーズというのは高級賃貸マンションですね、先ほどのショートであったようなですね。でこれ昨年もちょっとお話したんですが、これいよいよ着工しまして、西中洲は昨年の暮れに竣工しております。ドアーズ役員、これはですね今年の暮れに竣工いたします。でこれも坪単価非常に高いワンフロア一住戸ということで、福岡にはない商品を新しく供給しようと、こういう状況でございます。
これ中洲でもそうですけども、やっぱりなんかおしゃれなお店が多いなと思うんですが、そういったところを意識してこういう物件取得作られたっていうことでいいんですか？
そうですね、西中洲につきましてはやはり非常に歴史のある店舗街なんですけれども、新たなそのビルの供給がなかなかないということで、私どもそこに着目しまして、やはり今店舗の新陳代謝ございます。まあ、それからアフターコロナを見据えてですね、新たなやはり商品企画、こういうものが必要であろうということで、今回企画させていただきました。その他トピックスということで、まあ事業をね、いろいろこう申し上げましたが、私どもまあこの数年で順調な内部成長させていただいております。でこの3年間もですね、株価につきましては毎年比較していただきますと、しっかりと右肩上がりになっているかと、このように認識しております。でいつも申し上げますが、やはりこの3年前にホールディング化したからには、やはり外部成長もしていこうということで、昨年の暮れにまずその第一弾が着地したと、こういう状況でございます。でこれはですね、ファンスタイルホールディングスというのは、これ沖縄でやはり20年の歴史のある、実はマンションデベロッパーでございます。沖縄地場のマンションデベロッパーですね。で沖縄県内ではトップ3に入るマンションデベロッパーなんですが、で私どものやはり会社がこれから沖縄に打って出るということではなくですね、やはり沖縄も非常に島ですので、外からなかなか攻め入りづらいという地理的な問題もございます。距離的な問題ございます。まあ、そのような中でですね、やはり現地の企業、私どものグループに参画していただくことによって、お互いにより成長ができるんではないかと、こういうことでございます。まあ、企業価値の増大とともに、やはり今地方企業における事業承継問題、これ一番問題になっております。まあ、こういったところの問題解決の一助ができたんではないかなと、こういう案件でございます。はい、今回、参加に入りました、ファンスタイルのポジショニングマップですね。これ分譲マンション事業をやっておりますが、戦略としてはですね、私どもの会社と全く同じような戦略を取っております。 B2C の分譲マンション事業ですが、付加価値型のビジネスですから、商品供給にしましても高リッチなエリア、当然販売単価上がってきます。かつ上質な、やはりハイクラスな商品を供給していこうと、こういうコンセプトのもと20年間分譲マンションをやってきた会社でございます。
社長に質問せん、今那覇市内で行くと価格帯5000万から8000万、 で、那覇市以外だと3000万から5000万っていうのは、価格帯としては東京なんかから見るとだいぶ下の方に見えるんですが、現地価格としてはやっぱり結構エクスペンシブでしょうか。
はい、まさしく今ご指摘の通りでございまして、那覇市内の中心でなかなか供給するという発想自体がなかったんですけれども、やはり今ライフスタイルも多様化しているということが一つと、あとこのやはりコロナ禍においてですね、非常にその県外からのニーズも増えてきたと。で、これはやはり沖縄というのはこの日本のハワイという表現をされることございます。まあ、また環境的にも現在円安ということで、その海外に行かれた方々が沖縄ということでセカンドライフもしくはセカンドハウスということで、マンションの購入、まあ、そうしますと那覇市外というよりも那覇市内ということで、まあ、こういった価格帯が供給できる素地ができてきたと、このように考えていただけたらと思います。
あとは沖縄に対してのその、まあ、洗練されたセンスを持った物件も提供できるということですね。
はい、もうすでにですね、ファンスタイルという会社はやはり地場のデベロッパーの中では非常に商品性の優れたマンションを供給しております。まあ、ここに先生の私どものですね、やはりまた東京目線だったりとか、また外から来るニーズ、こういったものを付加していくことによって、さらに地場のデベロッパーにはない新たな商品を供給できるんじゃないかと。で、また沖縄県外のですね、業者が沖縄でどんどんやって供給するというよりも、沖縄県内の会社がですね、成長して地場に貢献していくと、やはりこういったことが地方創生には重要であろうと、こういった両方の視点で私どもは進めていきたいと、このように考えております。はい、ここまでざっと事業のお話いたしました。まあ、なかなか不動産会社もね、事業は理解しづらいとこではあるんですが、まあ、ただこれから先ですね、皆様方の一番興味のあるところでございます。決算本発表は来週になりますが、1月に業績予想の修正させていただきました。実は期初の中計に対して昨年の7月の末に情報修正いたしました。で、実は今回さらに利益の上積みができたということでございます。まあ、毎期おかげさまでですね、順調に過去最高益を更新している状況でございますが、まあ、今期末につきまして、2020年12月期末に関しましては当初の予定よりもさらに上乗せで620円と有効業績を出すことができました。今期当期純利益につきましてもですね、30億超えたということで、まあ、こういった成長をですね、毎期しっかりと続けていきたいなと、このように考えております。重ねてご説明させていただきます。実はまあ中期経営計画、また今年も2月に立てます。なぜなら昨年立った計画がですね、実はもうオーバーしてしまうんで、これアップデートせざるを得ないんですね、私どもね。もうすでに今期の2020年12月期の業績がですね、来期の業績を超えちゃうと、まあ、そうしますとさすがにそのままというわけにいかないので、私どもアップデートします。で、アップデートするときにまたさらなる上の計画を立てられる、その源泉がですね、先ほど申し上げました鹿狩不動産なんです。販売用の棚卸なんですね。棚卸がこれ増えてないとですね、むやみに中期経営計画ローリングして情報を書くわけにいかないんですね。絵に描いた餅になってしまいます。まあ、そのような意味でですね、先ほどちょっと申し上げましたが、私どもは、まあ、当然これ実はアップデートするだけの準備をしっかり行ってますよということをちょっと説明したかったということでございます。
つまり、まあ、今期は別にして来期再来期については、まあ、今期前期動いていた結果の表現だということですよね。
はい、ありがとうございます。
ということは今一生懸命やっとかない と、2年後3年後についてがちょっと心配だから今一生懸命やる、こういう業務フローでいいんですね。
はい、まさしく今進行期に仕込んでるものというのは2024、2025なんですね。ですから、まあ、次に私どもが計画を出しますのは2023、24、25なんです。で、実は今の2023年に行うことというのは2025年12月期の努力なんですね。で、23、24につきましては、これは昨年までやってきたことの結果が出ると、このように読み解いていただけると非常にありがたく思います。
でそこのタイムラグっていうか、まあ、時差っていうか当然あると思いますけども、先ほどの棚卸資産の増加に見るようにこの先はやっぱりあの商品化っていう部分がこう出てくるよねっていう読みを表現するのが中計ってことですね。
はい、その通りでございます。今月中計画アップデートしますが、十分皆様にご期待いただける内容にしたいとこのように考えております。
あともう一つはその中計の部分の、まあ、達成度合いが時間が早く達成できているっていうことはやっぱり想定以上にスピード感を持った経営されてるっていう理解でよろしいですか？
はい、やはりこの2年間ですね、毎期、情報修正また中計のアップデートさらなるこう上書きをしてますが、やはりこの1にも2にもですね、この数年間の高付加価値戦略が功を奏しているとこのように見ております。非常に私どものですね、実は事業の計画というのは非常に保守的に実は表現してますね。ですから、まあ、確かに毎期毎期こう出てるんですが、まあ、実はこの数字の組み立て保守的でございます。まあ、そうでないとやはりここまで大きな数字が出てきません。まあ、それとともにやはりまあ私どもの会社もですね、非常にこの商品特徴ございますので、そういった意味では需要と供給であれば需要側の方が勝っていると、まあ、これが特に私どもの収益にプラスに働いているとこのように考えております。はい、全体のこの成長のイメージですね、現在ですね、総資産400億ということでした。で、まあ、たまに質問を受けますのは、不動産会社借り入れ多いんで日銀総裁変わったらどうなるのと言われますが、うちは特に影響ございませんと一言だけ申し上げております。特にですね、私どもその仮に借り入れが大きいとしてもですね、その俗に言うその貸し渋りとかクレジットクランチということではなく、まあ、仮に金利が上がったところでですね、私どものその当期純利益の数字を見ていただければ、営業利益経常利益の数字を見ていただければ分かります通りですね、他社よりも十分なバッファーがあるんですね。ですからここで仮に多少の金利が上昇したところで、実は私どもの収益にはそれほど影響がないとこのような経営判断しております。で、そういった中で私どもは自己資本比率 20% 以上を維持しながら、やはり高収益、まあ、現在毎期 ROE 30% を超えてます。で、そのためにはやはり長期資金借り入れを活用してバランスシートを保っていこうと。で、まずは総資産500億と。で、この500億の体制を取れることによってさらなる上積みができるとこのように考えております。それから私どものそのバランスシート、それから収益を分析するにあってのやっぱり今までの一番のポイントですね、なぜこれだけしっかりと配当を出せるかということでいきますと、やはりとにもかくにも私ども人数が少ないんですね。まあ、その代わり借りで多くお金に働いてもらっております。で、お金はですね、実は金利だけで無駄なコストかからないんですね。で、社員一人雇う方が実はコスト高いです。で、これが実は私どもが他の中古リノベーション3社との違いでございます。従業員数違いますね。まあ、その結果が、まあ、2番目の S 社の倍以上の収益性を保っております。それから東証グロース不動産2社、これは東証グロースで、上から収益性の高い営業利益1人当たり営業利益高い会社を中止しました。まあ、経営者につきましても3000万、私どもの会社ももともとはやはり初めは3000万を目指してました。で、これが今3000万超えて、まあ、9000万に届くかという数字になっております。で、600万、これまあ普通だと思いますね。まあ、これぐらい、これでも十分会社としてはやはり収益出ております。まあ、これが私どものバランスシート戦略、それから、その事業の戦略が功を奏した結果であるというふうに考えます。たまにですね、やはり株価のご質問出ます。で、株価は市場で決めるものなんで私どもがコントロールできないんですが、ただ業績は一生懸命努力しますと。で、株主の皆さんの気持ちもわかります。私も同じです。これ PR ですね。一株当たりの利益。うちなんでこれだけ利益出してるのに、グロース市場不動産業平均53倍。高いですね。ちょっとね、これ随分ね。まあ市場全体60倍ですけれども。まあ同じグロース20社の中で、私どもより株価の高い会社、何社かございます。まあ、実はどことは申し上げませんけれども、その会社の昨年の当期純利益、その金額をですね、実は私どもが今回配当予想で出させていただいている数字、実は私どもが出す配当の金額のが大きいんですね。実は配当だけで大きいんです。で、ただ残念ながらですね、私どもの株価はですね、 PR はその会社の半分もないんです。どういうことかなと思うんですけれども、 ただやはりこうやって、ね、あの株主の皆様の顔を見ますと、やっぱりしっかり配当を出していこうと今更ながらこのように考えております。はい、昨年ですね、もう早々に情報修正とともに配当199円ということを発表させていただきました。まあ、8月の段階で私どもは先がもう見通せてましたんで、早々に皆様に表明させていただきました。これからもですね、あのさっきの話じゃないですけれども、まあ、やはりこういったことをしっかり続けていけばしっかり市場で評価されるんではないかなということで、諦めずに毎期しっかりと配当を出してかつ成長していこうと、このような所存でございます。で、配当方針 30% 以上目標って書いてあります。これは 30% ということではなくて、しっかり利益の額も大きくなったらどんどん配当していこうと、まあ、こういう方針でございます。2020年12月期ということで、まだあの、今年、昨年の、ね、12月の配当は今年の3月ですので、まだ予想でしかないんであれですが、21年12月期の中でも配当総額でも7億出させていただいております。で、今年はまあ10億超えるということで、これらを毎期しっかり積み上げていくということをやっぱりしっかり市場にも評価いただいて、株価にも反映していただきたいな、反映していきたいなと、こういう考えでございます。まあ、先ほどね、 T 社 R 社出てますけれども、 T 社の3億というのもこれも立派な数字でございますね。予想配当利回り出てますが、まあ、私のみたいにその株が、あの株価も成長している会社でですね、あんまり予想配当利回りって私出さない方がいいかなと思ってるんですけれども、通常あの長期安定している会社はですね、配当利回りというものを結構重視すると思うんですけど、通常私どもはその株価を見ていただいて、当然キャピタルゲインも取れる中で見ていくんですが、まあ、残念ながら私ども成長しながら配当出しちゃってますので、ついここを見られます。ダントツだと思うんですけれども、まあ、こんな状況でございます。で、今の配当とともにお話ししました、実は2020年の7月に法輪化して、その時が株が600円程度で、2020年の暮れですね、2020年の暮れが1500円ぐらいまで行きました。で、21年12月これが2500円なんですね。で、昨年の暮れ3900円ということで、まあ、通常配当しっかり出している会社ってこういう株価にならないんですね。通常横なんですけれども、で、これはどういうことかというと、しっかり私ども毎期成長しているということを市場に評価いただいていると思います。で、やはりこの延長で私どもは、やっぱり今期は昨年200億達成しました。時価総額200億。今期はやはり時価総額300億を目指していこうと、こういう状況でございます。まあ、あの、これらの表をいろいろ参考にいただいてですね、先ほど冒頭申し上げました2986をもう一度思い出していただけて、私どもの会社に興味を持っていただけたらと思います。私からの説明は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。 LA ホールディングス IR セミナー、ご出演は証券コード2986東証グロース上場、 LA ホールディングス代表取締役社長の脇田英一さんでした。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。LA ホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード2986東証グロース上場、 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。